聖書を朗読いたします。新約聖書の293ページ、ローマの信徒への手紙13章8節からの箇所です。互いに愛し合うことのほかは誰に対しても借りがあってはなりません。人を愛する者は律法を全うしているのです。姦淫するな、殺すな、盗むな、むさぼるな、そのほかどんな掟があっても人々を自分のように愛しなさいという言葉に要約されます。愛は隣人に悪を行いません。だから愛は律法を全うするものです。さらに、あなた方は今がどんな時であるかを知っています。あなた方が眠りから覚めるべき時がすでに来ています。今や私たちが信仰に入った頃よりも救いは近づいているからです。夜は更け、日は近づいた。だから闇の行いを脱ぎ捨てて光の武具を身につけましょう。日中を歩むように品位を持って歩もうではありませんか。主縁と名帝、淫乱と公職、争いと妬みを捨て、主イエス・キリストを身にまといなさい。欲望を満足させようとして肉に心を用いてはなりません。今日こうして久しぶりに信仰教会の朝拝の説教の奉仕をすることになりました。その主題を愛し合うことにいたしました。それは年を取ったヨハネがいつも愛し合いなさい語り続けていた、そのことを思ったからです。まあ私もそれに習いたいと思いました。しかしヨハネは多分その人自身が愛に満ちた人であったと思います。ですからヨハネの語る言葉には説得力があったと思います。私などが語ってもどれだけ説得力があるか分かりません。しかし愛し合うこと、これは聖書が教えていることです。その聖書の言葉にしっかりと聞いていただきたい、願っています。愛し合う、そのことの大切さは、ヨハネだけでなくてパウロもペトロも、そしてイエス様自身が強く教えておられるところです。ですが今日の礼拝ではパウロが記したローマの信徒への手紙から、特に手紙全体、その進めを通して愛し合う、そのことを学びたいと思っています。ローマの信徒への手紙、その構造は大きく2つに分かれています。最初から11章まで、ここが全般で、ここではキリスト教が教えている福音とは何か、神学的なことが書かれていると言っていいと思います。そして12章から始まる後半では、キリスト者の生活、倫理、そうしたことが記されています。今日先ほどお読みした聖書の箇所は13章後半の中にあります。しかしこの前半と後半、ここは非常に強く結びついていると思います。ですから後半のところを、一部を理解するのにそこだけではやっぱり不十分だと思いました。ということで今日の説教ではローマの信徒への手紙、そのまず概略をとして全体を見てみたいと思います。そこに現れている、記されているパウロの熱い思い、そしてそれは神様の思いでもあると思います。その思いをしっかりと受け止めたいと思いました。全体を見る中でそのあちこちを触れることになりますけれども、その都度 小説を申しますので、ページを送って見ていただいたらいいかもしれません。まず最初、一章一節はパウロの挨拶で始まります。キリストイエスのしもべ、神の福音のために選び出され召されて使徒となったパウロから、自己紹介をします。そこにあった福音、その福音は御子に関するもの、そのようにも記します。自己紹介として、自分は福音を伝える、そのために召されて使徒とされた、そう記し、特にそれが異邦人に対する宣教の使命が与えられている、そのことを述べます。そしてそれとともに、その伝えようとしている福音、それが御子、つまりイエス・キリストにある、そのことをはっきりと最初に記します。手紙の宛先はローマにある教会です。パウロはそれまで訪問したことがありません。ローマ帝国の中心にある教会です。パウロはそのことを神に祈り求めている、訪問できることを祈り求めている、記します。そしてこの挨拶の後、パウロは福音の内容を記していきます。最初に取り上げられるのは罪の問題です。一章の18節から始まります。信仰のこと、救いのこと、福音のこと、それを理解するためにはまず罪を知らなければならない、そういうことだと思います。この世に広がっている、溢れている罪のことを記します。自分のうちにある罪をも思います。そして結論は、すべての人に罪があるということです。これが福音の前提になるでしょう。罪によって人は神との間にあるべき、本来あるべき正しい関係が損なわれている。そこからさまざまな罪の汚れがあふれ出ている、そう記すわけです。その罪を認める、そこが大切です。2章からはそのパウロの主張に対して、ユダヤ人から出される反論、それに対する答え、応答が記されます。ユダヤ人は自分たちはアブラハムの子孫だ、そう主張します。神の民だ、神から与えられた律法を持ち、律法を守っている、そう主張します。だから自分たちは神との正しい関係にある、そうします。パウロ自身もユダヤ人です。その思いをパウロも持っていたと思います。イエス様と出会うまでです。そのように主張するユダヤ人に対して、パウロはあなた方にも具体的な罪があるではないか、そのことを指摘します。4章ではそれにさらに続くと思います。そもそも自分たちの祖されるしているアブラハム、そのアブラハムが神によって義とされた、つまり神との間に正しい関係が与えられた、それはどうしてか、そのことを論じます。アブラハムは信仰によって神に義とされた、そのことを強く主張します。そして今信仰を持っている人は、信仰を与えられた者は民族によらず、すべてアブラハムの子孫だ、神の民とされている、そのことを論じます。4章の17節に、そのアブラハムの信仰とは死者に命を与える神を信じること、そこにあるとしています。死者に命を与える、具体的には彼に子供、子孫が与えられる、 その神の約束の言葉を信じたということになります。高齢になり子供を作る、そういう意味では死者に等しいものとなっていたアブラハムです。しかしアブラハムは神の約束を信じました。そして息子のイサクが、約束の息子のイサクが与えられます。そのことを17節で、死者に命を与え、存在していないものを呼び出して存在させる神を信じたと記していると思います。この死と命、存在、これがローマの信徒の手紙の大きなキーワードだと思います。アブラハムの信仰とは、イエス・キリストの十字架の死を信じる信仰だ、イエス・キリストの復活の命を信じる信仰だと展開されるわけです。そして5章の冒頭に、このように私たちは信仰によって義とされたのだからと記し、いわゆる信仰義人のことを記します。5章の8節には、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました、そう記します。この神の愛、ここが大切ですね。神の愛によって私たちは罪を許され、救いに入れられている、まさに福音です。そしてこの神の愛が、この後学ぼうとしている私たちがなすべき愛し合う、そのことの基礎になっていると思います。6章の最初、込み出しに、罪に死にキリストに生きるとあります。死と命ですね。信仰を与えられた私たちは洗礼を受けてキリストに結ばれている、そのことが記されます。洗礼はキリストと共に葬られ、その死に預かること、私たちは罪に死ぬ、そのことです。そして復活のキリストと共に私たちも新しい命に生きる、そのことを表しています。死と命です。その後6章の15節から、またパウロの伝える福音に対する反論、そのことが取り上げられます。そんなことで神の義が与えられるのであれば、人はいくら罪を犯してもいいということになるではないか、その反論です。パウロはそのような考えは当然とんでもないことだ、ありえないことだ、論じます。それはこの後の生活のところにつながってきます。そして8章で信仰者に与えられる新しい命のことが記されます。それは8章2節、キリストイエスによって命をもたらす霊の法則という言葉が出てきます。霊の法則、少し難しい、なんとなく冷たい感じがするかもしれません。しかし続く3節にはこう記します。神は御子を罪深い肉と同じ姿でこの世に送り、その肉において罪を罪として処断されたのです。神の側がなされる大きな犠牲、それがここにあった、ある、そのことを記します。ありえないことを神がしてくださった。そしてさらに10節ではこうあります。キリストがあなた方のうちにおられるならば、体は罪によって死んでいても、霊は義によって命となっています。キリストが私たちのうちにいてくださる、これもすごいことですね。 聖霊によって私たちがキリストとしっかりと結び合わされている、そのことを表していると思います。私たちのそのような私たちのうちに罪がある、それは今も現実です。しかしそれにも勝る現実として、キリストが私たちのうちに働いてくださっている、そして永遠の命が与えられているということでしょう。キリストが私たちのうちにおられる、この私たちとイエス・キリストとの一体性、それこそが罪と死の支配から解放された、そのことの証拠であり、私たちが喜んで生活する、その原動力の源だと思います。霊の法則です。8章31節からの込み出しは神の愛となっています。その神の愛、集中的に書かれています。パウロは、誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう、そう書きます。続けて、与えられている絶大な恵みに対する感謝の思い、それを歓喜の言葉として記しています。まさに喜びのあふれた文章です。そして9章から11章はだいぶ主題が変わりまして、イスラエル、ユダヤ人の問題です。これはパウロにとって本当に重要なことだったと思います。自分はユダヤ人だけれども異邦人に福音を伝えている、そして多くの異邦人がその福音を喜んで受け入れている、救われるものが起こされている、では自分の同胞たちはどうなるのか、その問いです。パウロの結論は、やがてイスラエル、ユダヤ人も神に立ち返る時が来る、必ず来る、その思いを強くしています。そこにはパウロのすべての人に福音を受け入れてほしい、その思いが強く表れていると思います。そして12章から後半が始まります。一節で、こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。この文章はキリスト教を知らない方が読むなとすると、まるでカルト宗教ではないか、そう思うかもしれません。自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄として捧げなさい、激しいお言葉ですね、強いお言葉です。その意味を正しく理解するためには、これまで見てきた前半、そこの理解が必要です。パウロと共に自分はなんと惨めな人間なのか、激しく罪を嘆く、その思いが必要でしょう。そしてそのような自分を救うために、神様が神の側から犠牲を伴う、大きな犠牲を伴う一方的な恵みによって、私たちを新しい命に生きるものとされている、この認識、これが絶対に必要になると思います。そして12章1節の今の文章、その終わりは、これこそあなた方のなすべき礼拝です、で結ばれています。礼拝に文章がつながっていきます。礼拝とはキリスト者の生きる生き方の中心にある、あるいは生活そのもの、言ってもいいかもしれません。改革派教会の20周年の記念宣言では、この礼拝を中心とするキリスト者の生き方をこう表現しました。神中心的礼拝的人生観、神中心的礼拝的人生観です。これは12章1節の この御言葉を受けているのでしょう。そしてこの神中心とするその生き方に自然と愛が生じてくると言っていいと思います。神を愛する愛、隣人を愛する愛、それはそこから生まれてくるんだと思います。そして12章の9節から愛について述べられます。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み、善から離れず、兄弟愛を持って互いに愛し、そしてさらにキリスト者の具体的な生き方、そのことはまさにキリスト者の具体的な生き方を考えるときに真っ先に考えることが愛だ、真っ先に出てくることが愛だ、そのことを意味しているでしょう。そしてそこには私たちが愛するべき、愛すべき愛の対象として兄弟たち、信仰による兄弟姉妹ですね、貧しい聖なる者たち、困難な中にある信仰者、旅人、キリスト者、自分たちを迫害する者が出てきます。また身分の低い者とあり、13章に入ると支配者、為政者の権威に従うべきことが教えられます。文脈からは支配者も私たちの愛の対象だということになります。迫害する者に祝福を祈れ、これは本当に難しい勧めです。しかしそれはイエス様が教えられた汝の敵を愛せよ、その教えに基づいているのでしょう。そして13章8節、そこで最初に朗読した聖書箇所に到達したということになります。ここではパウロがキリスト者の生き方として愛について教えてきたこと、そのまとめと言っていいかもしれません。でこの後のことを少し見ますと、この後の14章、信仰の弱い人を受け入れなさい、教えられます。15章では私たち強い者は強くない者の弱さを担うべきです、教えます。パウロはこれまで教会を指導する中で教会に起こってくるさまざまな問題、さまざまな具体的な問題、それを経験していると思います。それらの問題に取り組むための基本がここで教えられていると思います。そこで繰り返されているのは、それぞれが思い上がってはいけない、それぞれ自分を低くして相手を受け入れなさい、そういうことだと思います。そして16章は終わりの挨拶になります。こうしてざっとローマの信徒への手紙の全体を見てきました。今その上で13章8節からの御言葉を少し追っていきたいと思います。最初の文章は、互いに愛し合うことのほかは誰に対しても借りがあってはなりません、その言葉です。少し不思議な印象を与える言葉だと思います。教会はこの箇所から愛の負債という言葉を用いています。愛の負債、なんとなく不思議、文学的な印象がするかもしれません。この文章の意味は、実は英語の聖書の方がずっと分かりやすいと思います。英語の聖書はほぼ全てこのように訳します。誰に対しても何の負債借りも持つな、ただし愛については別だ、なぜなら隣人を愛する人は律法を全うしているからだとなります。ですから最初の誰に対しても何も負債借りを持つな、それは具体的に私たちが他の人にしなければならないこと、義務、それはちゃんと果たしなさい、そういうことになります。この前の段落のところで税、貢ぎ物のことが触れられていました。 そうしたことはちゃんと支払いなさい、そういうことになります。そして誰に対しても言われていますから、私たちが他の人に負っている責任義務、それはちゃんと果たしなさいということになるのだと思います。そしてそれに続けて、ただし愛については違う、語るわけです。ですからここから話が変わります。愛について語られます。つまり愛においては税金を払ってしまう、そのような形では払い尽くすことができない、すべてを果たしてしまう、そんなことはできない、そう教えているわけです。その言葉、先ほど見ました12章9節からの愛についての勧めの言葉を読めば、真面目に読めばすぐ分かります。口先のこととして、言葉としてはできるかもしれません。しかしパウロが勧めるように偽りなくする、それはとてもできそうにありません。教えられているように偽りなく愛する、そのことができれば本当に素晴らしい理想です。しかしできそうにない、その問題があります。12節では、だから愛は全うすると言われています。愛と律法の関係、どう理解したらいいでしょうか。パウロはこれまでのところで、罪ある人間には律法を十分に行うことができない、そのことを論じました。また愛は例外として全て果たすこともできないとも言っています。そのことを合わせれば、この箇所はもし愛を完全に行うことができれば律法を全うすることになる、そういうふうに理解していいんではないかと思いました。そしてそこにはパウロの大きな励ましがあるのだと思います。私たちは愛について、愛がどのようなものか、そのことを知っていると思います。それはイエス・キリストの愛を知ったからです。そして私たちは少しでもイエス様に倣って、私たちも愛するものになりたい、その願いを持っています。パウロはその思いを大切なこととして私たちを励ましていると思います。あなたたちが願っている愛、それは律法を全うするものだ、励ましだと思いました。我々が持つ愛のイメージは元来感覚的、本能的、そういうものかもしれません。しかしここでパウロが教えている愛、アガペ、これは無償の自発的な、見返りを求めない、また自己犠牲的なものだ、言われています。感情というより、その人の意思、その人の人格、そこが現れてくるようなものかもしれません。発祥のところで確認した神の愛、犠牲を伴うキリストの愛、それこそがまさにアガペでしょう。私たちはそのような愛を少しでも持つことができるのでしょうか。持つことができるとすればどうやってでしょうか。五章の五節にはこう記されていました。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。神の愛が私たちの心に注がれている、これもすごいことですね。そのことを本当に素晴らしいと思います。私たちはどうやって確認できるでしょうか。神の愛が私のようなものの心に注がれている、どうやって確認できるでしょうか。これは、その答えは先ほども読みました12章1節の礼拝だと思います。中心は礼拝だと思います。主の日の礼拝を中心としたキリスト者の生活、その中で聖霊が働いてくださり、神の愛を確認させてくださり、私たちの愛を励ましてくださるのだと思います。13章11節のところから カナのところについても触れたいと思います。ここでは時のことが記されています。時の理解、時の意識、これが私たちの生活、私たちの生き方、それにとって大切だからだということだと思います。永遠の命、永遠、時に関係した言葉があります。あるいは無限、無限の広がり、そういう無限のことに似てると思います。しかし本来人間には無限とか永遠とか、それは不安にさせる言葉ではないか、私は思いました。本来有限である、有限な存在である人間、それが無限永遠を思う不安が出てくると思います。無限永遠を前にすると、自分というのはもう自分の存在無になってしまう、そう思えてくるからです。それは私たちが本能的に持っている死への恐怖、そこにもつながっていると思います。しかし聖書はそのような曖昧な捉えようのない広がりとしての時間空間ではない、確かな時間、確かな時、確かな広がり、世界、それを示しています。その中で私たちが信仰に入った頃よりも救いは近づいた、パウロは記しています。時に関して言えば、はっきりして聖書が記していることは、天地創造の時、終末の時です。そしてイエス様が宣教の初めに語られたお言葉、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。私たちがともすると捉えようのない時だ、時間だ思う、その中にしっかりとした原点がそこに与えられていると思います。キリストが世に来られた、十字架にかかってくださった、復活された、今昇天されて天におられる、それこそが私たちの原点だと思います。始まりがあり、そして終わりがあります。現代の物理学も世界の始まりに関してはこの考えと理解と近いことを考えています。ビッグバンですね。そこから世界が始まった。時間も空間とともに始まりの時にできた、そういう理解です。これは、自然科学は神学に近づいた珍しい例かもしれません。しかし物理学は世の終わりについては何も言うことができません。全くの空論としてさまざまな説はあります。しかし全く根拠がありません。しかし聖書はその終わりの時をはっきりと示しています。キリストの再臨、そして終末です。私たちはその時を前にしています。そこに私たちの希望があります。また同時に私たちの恐れ、緊張もそこに生み出すことになります。パウロはそこに私たちの思いを向けさせていると思います。パウロが語ることによれば、私たちの地上における存在、それは単に生まれて死ぬ、それだけではなくて、洗礼によってキリストと共に罪に死んで、そしてキリストと共に新しい命に生きるものとなった、その命がやがて死の時にその魂が天に迎えられる、その確かさ、そこが記されていました。やがて再臨の時が来る。その時にすべての人が神の御前、キリストの御前に立つことになります。そのことを思う時に、私たちが今の時に真剣に生きなければいけない、その責任を思うことになります。パウロは13節に、日中を歩むように品位を持って歩もうではありませんか、進めています。その歩みの中で私たちは愛に生きること、その責任も感じるのだと思います。 最後の段落の14節からのところで、パウロはキリストを身にまといなさい、欲望を満足させようとして肉に心を用いてはなりませんと記します。地上にいる間、私たちには罪があります。しかしキリストを身にまといなさい教えられています。法と息子の話では、父親は家に帰ってきた息子を喜んで迎え、息子に最上の服を着せたと記されています。私たちも神に愛されています。そして神は私たちにキリストを身にまとわせようと、そう思われているんだと思います。私たちのうちにある罪が覆い隠されて、私たちのなす本当にわずかなことかもしれない私たちの愛の行いによって、私たちがまとわされているそのキリストを示すことができれば、どんなに素晴らしいことでしょうか。年を取ったヨハネが語り続けたとされる、互いに愛し合いなさい、その勧めを今日ローマの信徒の手紙から聞きました。その教えを私たちしっかりと受け止めたいと思います。教会の中で年取った者がいつも互いに愛し合いなさい、そう語ることができればいいと思います。でも年取った者だけではないですね。教会の皆がこのことを語り、また皆が愛を示すことがなれば、そのことを心から願います。お祈りします。恵み深い私たちの父なる神様、あなたが私たちを愛してくださり、聖霊を送ってくださり、私たちにあなたの愛を教えてくださっていますことを心から感謝いたします。私たちも心からあなたを、また隣人を愛することができるように願っています。どうぞ私たちを助けてください、力を与えてください。私たちの教会があなたの愛を、イエスの愛を少しでもはっきりと映し出すことができますように助けてください。そのためにどうぞ私たちの心をいつも新たにし、私たちを変えてください。何があなたの御心であり、何が良いことであなたに喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようにしてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。